や
山根の
アジャイルラジオ。今週も始まりました。
始まりましたね。
どうですか、
ね、何が
山根さんの
何が
最近どうなんですか。
最近むちゃくちゃ忙しいです、
は
い、
ね。今日も名古屋から。
今日も名古屋ですね、
はいはいはい、
今ちょっとね仕事のね取り方をね僕ね、はい、失敗してしまって、
はい、
今、まあ、ちっちゃい仕事も含めると、
はい、
今並行して僕5つ仕事が、
はい、5つ一人で
一人で、
うわーすごいなぁ寝る間ないじゃないですか。
あんまりないんで、まあ、寝る間はどの道仕事しなくても、はい、なんかゲームしたり漫画読んだり酒飲んだりしてるからどっちしろないんですけど
はいはいはい、
ガキンチョのね全然ね会えなくなって、
ね、相手ができない
ね, ね
ちょっと寂しいですね、
うん、
はい。
土屋さんはどうなん。
うちですね、
前なんかトラブってたじゃん、あれは落ち着いたの
でどの件かな。
じゃあ喋れない件も含まれてたから。
喋れない件はね、まあ喋れないんですけどね。まあまあなんとかなってる感じかなと。でうちね2月からですね、うん、新入社員を入れたんですよ。
あらおめでとうございます。はい、ゆくゆくは上場ですか。
上場はあんまり興味ないです、
ね。目指せ上場。
いやまだずっとうちは有限会社でやって。
あまだ有限会社なんだ、
はい。そうなんですよ。有限会社って
もう取れないんですよね。
作れないでしょ。だから古い感じがしていいじゃないですか。うんうんうん、だからもうずっと有限会社で古くからやってますっていう感じで、
うん、それと同じことを言ってるのが名古屋の会社にいたよ。
同じやっぱみんな考えること一緒なんですね、
うん、もう有限会社はもう、はい、あのもう誰も取れないから、うん、有限会社の方が、
はい、
あのなんて言うんだろう、レアじゃんみたいな。
そうですそこを狙っていこうかなと、はい、でまあその新入社員が入って、うん、まあ私もこう、うん、事務所いなくなることが多いんで、
社員さんって新卒じゃないよね。
1年働いて来た
って感じ。僕ちょっと言葉の定義は知らんけど、はい、第二新卒とかそんな感じ、
うん、なんかいろいろあってね。まあまあ
よう1人目それでいけたね、うん、怖いやろうと思っていて、
いやあのね、もともと大学の時のゼミ生やったんですよ。
あはいはい、はい、大学の教え子さんなんですね、はい、
2年生の時から授業出てて、うん、で3年4年、うん、ずっとゼミ生でやってたんで、うんうん、まあまあ知ってる子やったんで。
じゃあそれなりに、うん、土屋イズムもちゃんと。
そうですね、
入る前から
だいたい空気読んでやってくれるんで、
うん、
はい、読みすぎのところはちょっとあるんですけど、ね、うん、はい、まあまあで、まあ、事務所開けることも多いんでね、うん、どうやって仕事をこう回していこうかなという時に、
うん、
カードを使ってですね、
うん、
前回、
うん、
カードを使って紙に書いてっていうのを、まあ、実際にやり始めたっていうところの話を今日しましょうか。
これね
、
うん、
はい、
ごめん僕しか見えないけどこれね、
はい、じゃあ今日はそのお話から入ろうと思います、はいはい、
アジャイルラジオ。この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。
はい、ということで、今年入ってからでしたっけ、アジャイル、明日から始める、
うん、多分今年からじゃないかな、
ね、いろいろ、私と山根君と、
はい、
うん、
まだ2つしか出てないけどね、
そうですね、どっからやろうかというようなことを話してたんですけども、うん、まあうちとしては私一人で、うん、ほぼ一人というかもう一人いるんですけどね、
うん、
独立してというか、まあ、別個で別の仕事をそれぞれやってるという感じやったんで、うん、複数人で作業するというイメージはなかったんですね、
うん、
だからまああんまりアジャイル的なカードを書いてとかやっぱ一人だとしないんですよね。
一人でもした方がいいとは言ってましたよね、土屋さんですか、はいは
い、メモ書きをして横棒引くぐらいはやってたんですけど、うん、さすがにタスクカードストーリーカードを書いて分割してとか、うん、そこまではやっぱりやれてないなと、
うんうん、
見えるかはやってない、もうほとんど頭の中でガガッとやって、
まあ、見せる必要がないからね。
そうなんです
ね、人にね、
うん、さっきもお話したように一、うん、人うち、に入ってきて、
うん、
でプラスですねアルバイトさんも、
うん、
来てもらってて、
大御所ですね。
いや
僕とは大違いですね。
大変ですよ
だからさ、その大変さを主張するのって僕ね、アジャイルじゃないと思うんですよね。あの結果を語ろうよと思うんで、そのなんだろう、大変だって言うんだったら、うん、それはみんなそれなり大なり小なり大変でしょうよと思うし、
うん、多分ね、あの自分が向いてないことをやろうとしてるっていうから
だからそれを、うん、あのやることを選んだのも土屋さんでしょうと思うんですよね。だからそこで大変アピールされてもあんまりね心じゃ響かんわけですよ僕はね。
まあ、冷たいから言いたいだけなんで愚痴を言いたいだけなんでね。でまあそれでね、うん、前回私が提案したあの紙に書こうっていうのをですね、うん、もうワンステップ進めて、うん、タスクカードを書こうというふうにして、うん、
紙にタスクカードを書こう
です、ね、はい、紙に、はい、で
これですね。
そうです、はい、目の前にですね段ボールで作った小さな、うん、A6 か A6 の大きさの箱があってですね、うん、そこに未記入タスクカードって書いてあって、うん、未記入のタスクカードが
もっと手書きにしちゃめんどくさいもんいっぱい書いてるんで、
はいこれね実はあの私以前あの演技の子会社にいた時に使ってたフォーマットと全く一緒なんですよ。
うん、
その時に、使ってたものを、まあ、今回また掘り起こして使おうかなと思って、う
ん、もしかこれ話してってもつかみどころはあるんだけどさ、
はい、
ラジオ果たしにくいね。
ラジオでやりにくいですね。まあそこをあえてやりましょうか、はい、
とりあえずパッと見て気になったのはさ、はいはい、これタスクカードじゃないですか、
はい、
だったらここうんうん、俺こういう時すごい下手くそなんだよね見ながらやるのってあの、うんうん、このタスクカードにはタスク名とタスク詳細っていうのが、うん、まあ、タスクについて書くんだろうっていうのは分かるんですね、
うん、
だったら、ここに関連ストーリーって書くとこがあるんだけど、
はい、
ポットでストーリーがあるんでポットでここに関連ストーリーって書いてあるから、はいはいはい、いや ストーリー単位で管理するのか、うん、タスクで管理するのか分からんなと思っていて、うん、
もともとはね、うん、ストーリー単位でやってたんですね、その前、前職の時には、
うん、
で、今週はこれとこれをやっつけようぜと、うん、でそっからタスクに、細分化してやってて、そのままフォーマット持ってきたんで、今はねこの関連ストーリーのところが、
うん、
対象のクラス名になってるんですよ。
おかしいっておかしいってそれはおかしいな。
もうだってその手前でどういった作業をするのかというのはもう話し合った上で、どこが終わってるかどうかっていうのをチェックする。
多分どっかでこのなんだっけ、うん、アジャイルのあれのガイドのやつにも出てくるけど、
うん、IPA さんの、
うん、多分ね、はい、クラス単位で責務、うん、あの一つのタスクが完了しても、うん、それは段の定義を満たさないと思うんだよね。
役務でやってるからですよね、う
ん、でってなると結局それが、
うん、
今土屋さんのこのタスクのカードは、うんうんうん、実は全然まだ話してないタスクボードというところに貼ってあります、
うん、
貼ってあるんですけど、うん、きっとこれタスクが終わってもね、うん、完了にならんのですよね。
何が主語がわからないですね。
ね、うん、タスクが終わって、今、タスクイコール今クラスっておっしゃってたじゃないですか。ここに関連ストーリーのところはクラス名だっていうお話をされたじゃないですか。
で、タスクのところにはそこに追加する機能であったり、うん、処理であったりするわけですよ、
うん。でも、うん、それらが例えば 90% 終わったとしても、うん、何一つユーザーの価値としては提供できてないので、進捗はゼロですよね。
うん、90% じゃゼロですよ。
でもタスクボードそれで管理してるんですよね今。
どういうことですか。わかんないです。
この紙を元に、うん、進捗管理をしています、
はい、
ですよね、はい、でそれがタスクボードに貼られてます、
はいはい、
でこの紙はクラスごとにしかできてません、
う
ん、
クラスの中の一つの機能
だ、クラス単位ですよね結局ね、うん、でもう一つの、うん、機能、
うん、
ユーザーから見た機能は、うんうん、当然一つのクラスとかで完結するわけではありません。
ああもうあのね出来上がったもののメンテフェーズになってて、でもうこのタスクカードを書くときに
出来上がったもののメンテナンスだとしても、うん、そのメンテナンスに要する機能、
うん、
きっと何かの機能を変えてほしいというフィーチャーがあるじゃ、
うん、
要求があるわけじゃないですか、うんうん、でその要求が一つのクラスでとどまってるんですか。絶対
複数ある場合は複数書くんですよ。
書くんですけど、その場合って2つのものが終わんないとそのフィーチャーをこなしたことにならないです。
そうですそうです。
ってことは進捗管理としては、
うん、
あまりその 自分が管理したい軸と、はい、管理しようとしてるものが違いますよね。
いや、私はこれでいいんですよ。
あ、いいんだ、うん、じゃあいいや。
要はどの作業が終わってて、どの作業が終わってないかが分かればいいんで、でもうその手前のね、どの機能を実現するのかというのはこっちでもう細分化してるんですよ。
分かった、うん、プロマネですね。結局ね、プロマネ視点なんですよね。、うん、
このクラスとこのクラスとこのクラスのこの機能たちが出来上がれば、うん、あのお客さんの言ってるこれが実現できますよっていう。
じゃあお客さんから要求が出てきた時にね、うんうん、修正要求、はいはいはいはい、どのクラスとどのクラスとどのクラスを直さなきゃいけないかが分かんないと、
うん、書けないですよ。
書けないんだね、
はい、じゃあ私書くんですよそれ。
うん、だからこのやり方したらそうだよね、うん、と思っていて、でそうそう、結局でもそこまで分かってたら、うん、残りって、うん、クソみたいなもんじゃないですか。
そういう、まあそうなのかもしれないです
よ。あのバグとか保守とかって、うん、影響範囲とここを直せばいいさえ分かっちゃえば、
うんうん、一瞬ですよ。瞬殺ですよ。
で、うん、本当は管理しなきゃいけないのって長いもんじゃないのかなって思うんだけど、うん、
ああ、いや、そんな難しいことやってないんでね。
うん、そっかそっか、
うん、
でも長くはないと言いつつ、うん、実装状態っていう言葉はあるんですね。
それ前のまま引き継いでるから
ね。使ってないよね、うん、ちょっとね、
は
い、
あの結局ね、これ1枚あたり、
うん、
ものによっては3分とかね。そんなことになってます。
3分か3分だったら書いてる時間の方が長いよね。
そうなんですよ。だから、ね、そこで、解析するまでの時間っていうのはここに乗っかってないんですよ。
乗っかってないよね、う
ん、だからあの私がお客さんの要望を聞いてきて、うん、で、あ、これはどことどこ見ないかなっていうのをまず見て、
うん、
でそれを、まあ細かくどのクラスとどのクラスっていうふうに分けて、うん、でカードにしてるんですね。
まあ、うん、まだ第二新卒さんだとしょうがないっちゃしょうがないのかな。
で、あの途中で入ってきたから、
うん、
あの、ね、うん、全体がまだ見えてなかったんで、うん、もうそこはもうしゃあないなと。で、
なるほどね、
うん、作業をまずやっていただこうということで、うん、そういうふうに始めたんですね。
まあ、そういう意味だと、うん、ある意味全部土屋さんがやることを把握してるから、うん、そのうちの一個一個ができたかできてないかを管理するから分かりやすいってことですね。じゃあ僕は意地悪なカウンターをしますけど、
はいはいはい、
そこまでやるべきことが見えてるなら、うん、紙じゃなくてもいいんじゃないですか。あの別にエクセルで項目一覧出しても。
それがね、これなんですよ。
これじゃ、これなんですよ。ちゃんと説明してください。
あのね、ホームセンターのコーナーで買ってきたんですけども、うん、処理済みという赤のハンコ、
うん、
これを買ってきたんですね、
うん、
で、作業された方は、うん、これ終わりましたって言ってそのカード持ってくるでしょ、
うん、
で私がその、終わったものをちゃんとチェックするんですね、うん、ちゃんとその、機能実装できてるか、うん、でエラーケースについてももう工数があんまりないんで口頭で、うん、あの意地悪な操作をするわけですよ、
うん、
ほんでできてれば
口頭で意地悪な操作をするっていうのはなんかすごい高度なテクニックをローしてる気がするんですけど。
そうそう、なんかこう境界値とか、
うんうんうん、
の、チェックをその場でババッとやって、
うん、
でまあ機能してるねということであれば、
単体試験レベル、
単体試験レベルです、うん、で処理済みと書かれたこのハンコをそのタスクカードにボンと押すと、
うんうん、
そしたらまあタスクカード自体はモノクロで大抵書かれるんですけども、うん、そこに赤いですね、うん、処理済みというのがトンと乗るとですね、うん、達成感が出ると。
処理済みじゃない、例えば突っ返す場合はどうするの。
突っ返します。
突っ返した時は、
はい、その、このタスクの詳細のところに、いや、
これ今、
はい
はい、タスクボードでだから、はいはい、トゥードゥードゥイングダンじゃないですか、
はいはい、
でダンに貼られてるものを、うん、土屋さんは、うん、レビューするわけですよね、まあ、コードレベルで、
はいはいはい、
でコードレベルでレビューして OK だったらまあそのままなんだけど、うん、OK じゃなかったら、
うん、
使いすよね。
使いします。
使いした時はドゥイングに行くの。
戻ります。
うん、
はいはいはい、
使いす率はどれぐらい。
人によります。
うん、ってなるとね、ってなると、うん、これ僕別にあのなんだろう、
うん、
僕も悩ましいんだけど、うん、結局進捗わかんないんだよね。
うん、いやだって、どっちを見るから、段で測る。
でも、うん、段と言ってるのは、うん、土屋さんがレビューする前のものを段と言ってるんですよ、
ね。いやいや、処理済みを押されたのんで、カウントしますよ。ちゃんとチェック通ったやつ。
じゃあ、タスクボード、今、3つしかレーンがないけど、本当は4ついるわけですな。
う まあね、そういうことですね。
そこちょっとね、気になってたんで、
まあ、処理済み面も外してしまえばいいんですけど、
いや、外したらばかり抜く
そう実績というか、こう、なんていうの、うん、やった感がやっぱりね、あった方がいいと思って、うん、ずっと貼っつけてるんですけどね。
でも僕パッと今見させてもらったんですけど、タスクボード、はいはい、あれ進捗パッと見分かりにくいよね。
分からないですよ
言ってること違うじゃないですか
分かりにくいですよ。
分かりにくいよね。
分かりにくいです。
分かりにくいよね、
は
い、
気になるのは、うん、なんか爆発しているというか、こうどうしても動かないものがないかどうかとかね。
いや、多分ちっちゃいんですよ。
うん、ちっちゃい、1枚のタスクカードの
タスクボード、補足するタスクボードが、
タスクボード自体が小さい、
うん、タスクボードが、うん、
あります。
画用紙台 A3? A3 ぐらい。
いや、なんでよもっとあるよ、もっとあるよ、うん、
どれぐらい。僕紙の用紙下手、よく分かんないんですけど、
27インチぐらい。
おお分からんけど、でもやっぱりちっちゃい。
iMac ね、 iMac ぐらいでしょ。
あー、はい、これのね、うん、土屋さんのとこにあるアップルのディスプレイぐらい。そうだね、はいはい、でもやっぱちっちゃいよね。
ちょっと小さいんですよ。なんとかしたいんですけどね。
今パッと見9枚しか貼れないよね
9枚しか貼れない。そうそう、
9枚貼って
2人で作業してると。
でタスクボードのレーンが3つあるから、実質1つのレーンに3つしか貼れないんだよね、はい、で処理済みがパタパタパタって重なってるんですよね。
そうです
、うん、はい、見える化としてはもうちょっと、
まあ、はい、
だんだん壁に貼ればいいのに、せめて。
そうなんですよね。
見積もりとかがめんどくさかったら、多分めんどくさかったらという言い方もあれですけど、うん、枚数カウントしといて、うん、で処理済みのものをどんどん日々土屋さんチェックしたような日々下げていけば、
う
ん、
そうですね、
もうちょっと可視化するんじゃないかな、うんうん、
やりたいな。
いや、今土屋さんの口からだって分かりにくいって言われたからね分かりやすいけど、まだ分かりにくいんですよね。
そうなんですよね、
うん、
うん、いや、いない時が多いんですね、事務所にね、
うんうんうん、
で、手放し運転せんといかんと。で、夕方帰ってくると、うん、帰ってきた時にどんだけ進んでるかなっていうのを、まあ、朝と、あ、
1日1回は帰ってくるわけですね、
はいはいはい、うん、朝と夕方で、うん、で、詰まってるところないかっていうのを、うん、こう、話しするきっかけには、うん、まあ、なるんかなと、
うん
うん、いうのをやって、まあまあ、ちょっとずつ、うん、ね、またアジャイルっぽく仕事を進めようかなと。
ね、振り返りも1日で振り返りやってるんですね、うん、土屋さん。
1日でやってますね。今なんでそれが分かったかというとですね、1日の流れっていう書かれた、これ時間割、
うん、
時間割がね、うちの事務所に貼ってあるんですね。ほんで9時始まりの18時終わりというのを、まあ、実践しようということで。
朝早い。
朝早い
僕眠いから10時からにしてください
いや、私朝早いんで
10時19時がいいですけどね。まあグダグダやってるとあれなので、
うん、そうですね。
でも1日で KPT でトライもやるの。
トライね、うん、
トライできないでしょ1日単位だと。
いや、もうほんと細かなことですよ。
それってさ、うん、タスクじゃないですかって思うんだけど。
いやいや、全体的にもう少し、あ、ちょっとやかな、タスクにはならない。全体を通しての話なんで、
うん、
例えば、休憩取らんかったなとか、そんなのもあるんですよ、
うん。
もうちょっと休憩をちゃんと取って、
うん、
で、リフレッシュしてからの方がいいかなとか、うん、なんかそういう、どうでもいい話も、いや、どうでもいいことはないか。
どうでもよくない、どうでもよくない、休憩
中。しっかり、はい、ね、そういった意見も吸い上げようと。
うん、
さすがに納品前はできませんです。
そうよ、そう、休憩しようよ。
ほんで、この間、ピリピリしてるって怒られました。その空気感は嫌だとか言うのって言われ
て。でもさ、ちゃんとそうやってさ、はい、社長に向かって嫌だって言えるのは、はい、いい雰囲気ですよね。うん、
ああ、嬉しいこと言ってくれるわ。
その空気感が嫌だとかさ、うん、かっちょいいな、新人が。新人さんとかアルバイトさんが社長に向かって言うのはいいなと思うけどね。そ
う、もうなんかね、社長なんて呼んでくれませんからね、ツッチーですからねもうほんまに、
いや、ええんちゃいますか、うん、そこは別に。
まあ、あ、そうか、そういう風に考えればいいんですね。
うん、
へこんでたんですかちょっと
え、そうなん、逆じゃないかね。いや、だってそこでさ、例えばさ、うん、逆にそういう意見が出ないと、うん、多分プロブレムとトライは出てこないっすよ。
そう
や
ね、
やっぱり。
そうやね、
うん、
ほんで、いや、それやったらもう私らが我慢したらいいんですよねとかいうようなことを言って、それは違うやろと、
うん、
それはあのどんどん言うべきやと、まあ、いうふうにはね、うん、
いや我慢した結果チームが前に進むなら我慢してもらいましょうよ、
うんうん、
だからそもそもだから何のために我慢をするのかって話ですよね、
うん、というかなんか、自分で会社やっててね、
うん、
自分の社員がそんな我慢してるの嫌や
ね、いや僕はその辺ドライなのであ
そうなん
や、 いや目的があって、
うん、
その目的に達成するために我慢せんといかんのやったら、
うん、
それは C やとは思うよ、うん、
あ
だから我慢した結果が目的につながってるかどうかは知らないけどね、
うん、なんかねそういうドライな関係で仕事するのはあんま好きじゃないんで
いやドライかなそれ
、うん、なんていうのかなまあ仕事は仕事みたいな感じじゃなくてもうもっとなんかいろいろ言え
いやだからあって、ね、僕いつも言ってるけど仕事とプライベート僕はあんまり境界線引いてないからね、
うん、私もないんですよ、
うん、だからあの結局仕事を達成するのって、
うん、
自分の人生の 何かを達成するための手段じゃないですか
うーん そうなんやろうない
や別に何でもいい だって自分が何かやろうとしたら少なくとも先立つものは必要でしょうと、う
ん、お金
とかね、
うんうん、
余暇とかね、
うんうん、
ってことはちょっとでもお金たくさんもらって余暇が多い方が良かったりするでしょとか思うし、
うん、
もしくは自分がやりたいことが別にお金じゃないんだったら、
うん、
余暇をたくさん作ればいいだけでしょ、
うん、
だからその辺って僕ねあの切れないと思うんだよね仕事と講師、
ね、
結局そこってつながるんですよ、
うんうんうん、
だ嫌で嫌だって言ってて仕事しててもさ結局嫌だ嫌だ言ってたらお客さんのためなんて絶対思わないからさ
そうですよねそんな心機臭い顔してるやつから物買おう思わない
ですよね思わんしだから結局あの、うん、俺のこと分かってくんねっていうお客さんに対しては、うん、じゃあ俺だって分かってやる必要なんかないぜって絶対思うじゃん、うん、
ねえ鏡ですよね
そう大体そんなそこでさ、
うん、
なんて言うんでしょうねなんか、
はいはい、
自分あの社員なんだから死ぬまで働けとか言ってる人は、
うん、
バカだろうなとは思うけどね、
うん、
もうあれは完全にだからそれで生産性が上がらないとかね上がるわけないっつうのっていう、うん、
そうですよねやっぱそのおっしゃやるぞっていうね、
うん、
なんていうんだな誰どなたかなんか書いてましたね当事者意識
ああそうですね、うん、まあ僕、
うん、
僕が言ったやつにブログ書いてくれて、
うんうん、書いてくれてね、はい、いやもうまさにその通りやなと、うん、自分がやらないとみたいなその意識がね、
うん、
やっぱあるのとないのとでは全然やっぱ違いますよね、
うん、どうするこっちのガイド行こうと思ったけども全然時間がやばいぐらい土屋さんの土屋さん仕事のやり方です
んません
せーのアジャイルラジオチケット駆動で開発はどう変わるのか4月5日土曜日 C 関西と RXT スタディの共催で勉強会が開催されますテーマはチケット駆動とメトリクス書籍チケット&計測で IT プロジェクト運営の体質改善の三谷義樹さん NTT データの大杉直樹さんの講演とパネルディスカッション赤字覚悟のこの企画ぜひご参加を4月5日土曜日株式会社 SRA 関西事業部会議室お申し込みはコクチーズイベント番号156953までご参加お待ちしております。
アジャイルラジオ。
ガイド。
ガイド。
IPA さんのガイドですね。
はい、はい、次、3つ目。
イテレーション。
うん、びっくりした。
イテレーション3つ来ましたね。
これって、もう一遍確認したタイトル何でしたっけこの PDF。
アジャイル型開発におけるプラクティス活用事例調査、
はい、
調査報告書、うん、ガイド編ということで。
で、
はい、
アジャイル開発で、イテレーションはプラクティスなのか
これ外したらどうなるんでしょうね。
プラクティス必須じゃない
必須ですよね。なんか、プラクティスのイメージとしては、なんかこう、レシピみたいな感じで
そう
チョイスして
なんか これって大原則というか
私も
繰り返さなきゃダメで、
うん、
てか繰り返してないものはアジャイルなのかとは
ですね
思ってしまうんだよね
、うん、私もアジャイルを説明するときは、
うん、
短周期繰り返し型開発というふ
う
に説明するんですけどね、う
ん
ということでイテレーションなんですけど、うん、
ちょっとでも別ここに書いてある別名がタイムボックスっていうのがちょっと嫌だね。
イテレーションはタイムボックスであると書かれてますね。
あ、イテレーションはタイムボックスであるだったら いいか、はい、だったらいいです。ごめんなさい。
どこ引っかかった？
いや、タイムボックスはイテレーションであるだと嫌だなと思っただけ。
ああ。
逆はないでしょうと思ってたので。
うんうんうん、方眼関係がね、
うん。うん。
タイムボックスとは時間を延長負荷の箱と考え、その箱の大きさに合うだけの内容を入れるという比喩である。
比喩、メタファーなんですか？そうなんですか。メタファーだったんですね。
新しい気づきがここに。
ただここはちょっと多分、初めてアジャイルやろうという人に対してはちょっと、
うん、
気をつけた方がいいことはちゃんと書いてましたよね。
うん、
ウォーターフォールの時ってよくあるのってさ、
はい、
実装が遅れてたらさ、
はい、
スケジュール伸ばすじゃないですか。リスケをするじゃないですか。
はい
ここがまずアジャイル開発と従来型の開発大きく違うとこなんです
よね。昔よくドラゴンクエストとかね、ファイナルファンタジーとかで発売ずれましたよね。
うん、まあずれたね。
あれはウォーターフォールで。
いや、っていうかあれは単にリリース形態の問題だと思いますよ。
ほうほうほう。
だから今全然逆じゃない、逆だと思う。
そうですね。うん。
あれは例えば発売してロムに焼いた後、うん、バグがあったり機能を足すとか、
うんうん
どんだけコストがかかるんですかって話じゃないですか。
そういうことですね。
だからあれは伸ばさざるを得ないんですよ。
うん
うん、もう売ったら売りっぱなしだから、
うんうん、
バグとかあっても回収できないじゃない、
うん、
まあ、
うん、
回収してまたロム焼き直してとかにしなきゃいけないから、
そうですね、
それは伸ばしもするでしょうよとは思いますけど、う
ん、その話とはまだ違うわけです。
うん。今のソーシャルゲームとかは逆ですよね。もうアジャイルの考え方はだから延長をするっていう考え方ではなくって、
うん、
スコープを削りましょうなんですよね。
そうですね。
例えば10個の機能をこのイテレーションで作りますって言った時に、うん、8個しかできませんでしたって言った時に、うん、じゃあ10個やるために伸ばしましょうっていうのは、
うん、
従来型の開発やってた人は、
うん、
じゃあ10個終わんないんであと1週間くださいっていう可能性はあると思うんですね、
うん、
僕らからするともってのほかだと思うんですけど、
うん
今までの従来型でやってる人って多分そういう考え方をする人も、
うん、
もしかしたらいるかもしれないんですけど、うんうんうん、基本それはやってはいけませんよ、うん、ということですね。ここは多分重要。
そうですね。
テストに出ます。
テストに出ますか。はい、うん。成熟度みたいな話、
ね。ああ、そう。で、まあ、長さはだいたい1週間から4週間、1ヶ月ですよね。うん。うんまあ、
ね、
そんなもんでしょうね、
うん。
たまに最近大規模アジャイルとか言ってるところで、僕が一番大きかったイテレーション3ヶ月ってなりましたけどね。
うん、3ヶ月で1イテレーション
?3 ヶ月じゃなかったかな。長えなと思って。
長いですね。
結局長く取れば取るほどフィードバックの時間が、
うん、
間が空いてしまうんで、忘れてしまうし。
忘れてますよね。
忘れてしまうし、鮮度も落ちてるし、
うん、
もう時すでに遅しだったり。
うん
すると思うので
思っててもねなんでこれ変えたんやろうって、うん、
だからあまりイテレーションが長いのはやっぱ4週間ぐらいですよね、うん、長くても僕は
一月
うん、
うん、そうですね、うん、
で一月だと僕が気にするのは、うん、まあ僕 SI 屋さんというかどっちかというと業務系の雇われ屋さんなので、はい
うん、
思うのは大体1ヶ月単位とかで契約するじゃないですか。契約してる間に1回も改善のチャンスとかがないのはきついよねとは思うんですよね。
なんか出来上がってくるっていうのもその4週間で何かが出来上がってくるっていうのも
見
越して、
まあ、まあいいんですけど、
はい、
なんだろう一度も改善しないうちにお払い箱にはしてほしくないなと思っていて1回ぐらいちょっと改善させてくれよっていう、う
ん、また2ヶ月は契約してくれとい
や僕そこはねあんまり、うん、短くていいと思うんですよ契約期間はアジャイルに関しては、
うん、
どっちもリスク高いお客さんもだいぶリスク高いと思うんで
アジャイル？
うん
あそうな
だって見積もりもだってこっち任せだし、
うん、
どこまでできるかっていうのも基本的には確約しないわけじゃないですか、
うん、
優先順位が高いものを自分たちの一生懸命ベストエフォートで優先順位高いものから実装していきますというのは、
うん、
今まで従来型やってるお客さんからすると、
うん、
言ってみれば最初は怖いわけですよ
そうですね
うん、
うん
はったり言ってない分よ、
うん、は
ったりなんか安心はさせてないんですよ。現実かもしれないけど、安心はさせてないので、
うん、
契約期間は短くてもいいんだろうなと思ってる。
うんうんうん、
いつでも逆に言うと、不満だったらチーム切り替えていいんじゃねえのとは思いますけどね。
うんうんうんうん、なるほど、
うん。
まあ、 そういう風に、まあでもイテレーションな、う
ん、まあでも留意点ちゃんと書いてますね、うん、イテレーションが長さが4週間を超えると、うん、チームが学習し適用するためのサイクルが長くなり、フィードバックが遅れることでリスクが増大する恐れがあるため、うん、長くなりすぎることのないように注意しましょうねというのは、うん、まあその通りですね、
うん、その判断ってどうするんやろうね、
うん、
長いかな短いかなっていうのは
まあ
基本なんでしょうね。
基本あんまりイテレーションのな、うん、タイムボックスである以上は基本変えないですよ ね。
だからスタートの時にどこから始めます、うん、私は短い方から行くんですよ。
あ、
1週間から行きますよ。
僕2週間ですけど、
ね、2週間で行きます
から、
うん、やっぱなんかあのまあ普通の会社やったら週休2日やったりして土日休みやったり、まあ、日曜休みやったりするから、
うん、
1週間でその連続して労働する、うん、その間で何かものが出来上がる。
それねだから、うん、1週間だと成熟度が低いチームって、
うん、
多分何もできんのですよ、
うん、
多分1週間で、
うん、
言ってみれば1週間でスプリント回すっていうことは、うん、プランニングせんといかんでしょ、うん、で作りながら実装せんといかんわけでしょ、うん、でテストも書くでしょ、うん、でリリースできる準備整えなきゃいけない、うん、それでレビューして振り返りしなきゃってやっていくと、うん、多分何もできんと思うんですよ、うん、成熟度低いところとか、うん、環境整ってなかったりとかすると、う
ん、マネージャーさん大変ですよ。
マネージャーさんは少なくともスクラムにはいないので、
うん、ああそうなんや、うん、
あのスクラムはプロジェクトマネージャーさんはいません、
うん、
って言わなきゃいけない
スクラムマスターさんが見てる。
スクラムマスターさんはプロジェクトマネージャーさんではないので、うん、別にチームがうまくいってようがうまくいってまいが、それはスクラムマスターは関係ないんですよ。
なんかその辺が私が引っかかる点かな。
だってサーバントリーダーですもん。
うんうん。
土屋さんがおっしゃってるのって、うん、結局じゃあサーバントリーダーっていらないんですかっていう質問にすごく聞こえる。サーバントだけど責任を取れと言っている。それとも。
今回はイテレーションの話に戻しました。
今の話で、うん、ここに書かれて、この資料に書かれてるのと僕は多分逆のことを言ったんですよね。
ほう。ここには
ここはイテレーションの長さはチームに必要なフィードバックの感覚で決める、うん、チームの習熟度が低い、または不確実性の高いプロジェクトの場合、イテレーションの長さも短くするって書いてあるんですけど、うんうん、僕は成熟度が低いチームは短くできんと思うんですよ、まず。短くしなきゃいけないのって不確実性が高いなんだと思うんで、チームの習熟度はあんまり関係ないと僕は思うけどね。
やり方によるかな。
短くできないんですよ、きっとチームが、
うん、
短くしても何もできない。
あのタイムボックスは固定でいいんですけど、その子でやるタスクですね、それをどういうふうに出すのかというところ、そのタスクのがうまく出せるんであれば、
だから出せないでしょって。チームの習熟度が低かったら多分何やろうかわやわややってるうちにきっと一日過ぎますよ。
まあ一人タスクカード切れるやつがいればできんことはないと私は思うんですけど、
ってなってくると XP もスクラムもどっちもそういうチームは望んでないよね、うん、誰か一人でパンパンパンでタスク切って、うん、パンパンパンって見積もって作業割り振りしていくようなやり手ばばあさんみたいなやつってアジャイルの哲学としてはそんなに、うん、まあね、そんなに望まれてないんですよね。
そういう話は出てないですね、
うん
うん、
それはみんなでバイガヤでやって、みんなでコミットメントして、うん、さあこのスプリントみんなで頑張っていこうよっていう方を望まれてる以上。
もともとはそうですもんね、
うんうん。確かに土屋さんが今おっしゃってた形であれば、チームの習熟度は確実に低いので、うん、チームとしてはね、うん。でも短くできるから矛盾はなくなるでしょうねとは思うんですけど。うん、
何をって習熟度っていうのがね、
難しいよね。
難しいですね。うん、だから CMM のレベル5とか、すごいこう、自分で、自分たちでなんかできるような、どんどん改善ができてとかいうような、そういうチーム、引っ張り役がいなくても、みたいな。うん、そういうチームですかね、習熟度って、うん、
だから、うん、僕はここは逆ですね。習熟度が低い時は短くできない、
うん、なるほど。
ただ長くするべきでもないと思うので、
うんうん、
あの逆は真ではないです。あの習熟度が低いから長くしましょうは、
うん、
全くありえないので、
うんうん、
そうするとフィードバックがまたどんどん遅くなってマンネリ化していくので、
うん、まあイテレーション一つでも結構ね、うん、あの話題はどんどん尽きないんですけども、うん、今週はもうちょっと時間が
マジで
どんどん来てますので、うん、はい、また来週も、あ、再来週ね、あのまた IPA さんのこの本、うん、本というかガイド をちょっと、う
ん、それは望まれてるのかな。とりあえず、うん、あまりクレームは、うん、ちょっとぐらいしか出てないけど、
まあ
はい、
私らの話は適当に聞いておいて、あ、そんなんあんねやと思って、うん、IPA さんのそのガイドを見ていただくと、
そうそう、
ね、そのキックになっていただければね。
うちらはうちらなりの読解力で読んでるからね。あの多分あの、うん、本当のことを言ってる、本当の自分で思ってる本当のことは言ってるかもしれないけど、うん、聞き手にとっての本当のことではないかもしれないし、
そうね、置かれた状況全然違うから、うん、その辺はあの、ああなんか言ってるわぐらいで思っとってくださいね、うん、皆さん。はい、ということで今週はこの辺 で、
それでは、は
い、また再来週、
はい、
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたしました。Did it up. Did it up.